はい、こんばんは。家ロックでございます。現在18時16分かな。高井戸のあたりにおります。高井戸のあたりといって、正しくは高井戸インターの手前5キロぐらいに渋滞で、まあ、だらだらと走行しているわけでございます。まあ、止まったり、動いたり、止まったり、動いたりを繰り返すという、まあ、典型的な渋滞ってやつにね、はまってるわけでございますよ。まあ、でも、別に僕はすごい渋滞が嫌いというわけではなくて、まあ、車にもよりますが、まあ、今の車の場合は大してすごい渋滞が嫌いということはなくて、まあ、到着の時間が伸びるなぐらいの感想しかない感じでございますね。はい、まあ、何が言いたいとかそういうのは全くやっぱりないんですけど、家ロックは嘘しか言わないポッドキャストなので、皆さんそのあたりを、理解した上で聞いていただければなと思います。はい、前回最後に金が儲かったら、いい感じのこう机がたくさんあってみたいな話をしましたけど、机があったコワーキングスペースをみたいな話しましたけど、僕は本当にそう思ってて、そのコワーキングスペースみたいなの、僕の考える最強のコワーキングスペースみたいな、やっぱり思うところあるんですよね。で、まあ、多分今のコワーキングスペースにすげえ足りてないところっていうものと、足りてるところっていうのがまああるかなと思っていて、コワーキングスペースの、まあ、いくつか僕は行ったことありますし、あとは WeWork みたいなコワーキングスペースっていうよりかは、まあ、あれはむしろなんだろうね、オフィスみたいな、オフィスとも違う気がするけど、まあ、っていうものをいろいろ比較して思ったりするんですけどね。で、まあ、レンタルオフィスというか、レンタルオフィスって、まあ、コワーキングスペースとくっついてること多いんですけど、思うんですよ。思うところがあるんですよ。なんというかね、コワーキングスペースってワークするのに絶対的に向いてないんですよね。なんて言ったらいいのかな。まあ、まず、ドロップインのスペースで仕事をやるっていうのが、まあ、めちゃくちゃ難しい気がするんですよね。あれはこう喫茶店と同じだと思ってて、人を長くいても怒られない喫茶店だと思ってるんですよね。まあ、その需要自体は僕は否定するところではないなと思ってて、別になんか仕事に関わらないこと、まあ、正しく言えば契約的に、まあ、自宅あるいは自宅に準ずるところで仕事しなさいねと、要は他人が入ってこないスペースで仕事しなさいねと言われている仕事以外、まあ、仕事はほとんどそうだと思うんですけどね。まあ、とりあえずそこまで秘匿性の高くない仕事しかできないし、テレカンね、今の時代はもうテレカンの時代ですんで、テレカンバリバリしたいですけど、当然ながらそういうオープンスペースってテレカンできないんですよね。それが秘匿だろうが秘匿でなかろうが、隣の席の人が、まあ、聞くのが嫌っていうのもあったりするだろうし、音が混ざるのも微妙でしょうということで、まあ、テレフォンブースみたいなのが大体あるんですよね、そういうコワーキングスペースには。若干それ本末転倒だなと思ってて、それ全然ワーキングに適してんの？みたいな感じになっちゃうわけですよね。なので、もうまあ、あとはまあいろいろあるんですけど、そういうの考えると、まあ、やっぱ個室なきゃダメじゃないの？って思ってて、漫画喫茶とかも天井空いてるんでダメで、まあ、やっぱりビデオボックスっていうと、まあなんか皆さんにどう伝わるのか、まあまあ個室ビデオっていうとなんかすごい分かる人には分かってしまうんであれですけど、まあああいうレベルのところに行かないとダメなんですよね。まあ家ロックだから別にあんまりそこら辺のところの、あれを隠さなくてもいいと思うんですけど、まあ個室ビデオって、まあ行ったことがある方は分かると思うんですけど、まあ椅子があって机があって、まあ、 漫画喫茶みたいな感じなんですけど、基本的に防音なんですよね。まあ、防音か準防音みたいな感じで、音は外に出ないし、外の音も中に入ってこないみたいな感じになってるんですよね。まあ、理由は察してくださいみたいな感じになるんですけど、でそういうところだと、まあ、割とテレカンしてもいいよねっていう感じは若干しますよね。ああいう設備に習ってべきで。で、まあまあ、今時はね、テレフォンブースみたいなのも、まあ、街中にありまして、駅とか行くと、なんかこ、証明書写真の機械みたいな、テレフォンブースみたいなのあって、そこでまあ仕事するみたいなことできたりするんですけど、まあ、あれはさすがに落ち着かないよねって僕思うんですよね。かっこいいとかっていうのもあると思うんですけど、扉が透明だったりするんですよね。さすがにね、扉が透明なとこでね、仕事する気になるっていうのが、まあ、個人的な意見としてはあって、まあ、ないんじゃ、僕としてはこれないんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、ちょっとした仕事をね、サクッと終わせたいとか、メールの返事を書きたい、でもさすがにこう、喫茶店では無理だよねみたいな人は、まあ、真面目にあれを借りると思うんですけど、じゃああれで毎日仕事できるかっていうのは全然そんなことはないんで、まあ、僕としてはちょっと、まあ、難しいのかなと思ってますと。コワーキングスペースにあれが増えるみたいなのは全然いいかなと思うんですけど。まあ、でもやっぱり欲しいのは、その4人かけられる椅子と、その、しっかりした Wi-Fi なり、まあ、できれば有線 LAN とかもあった方がいいんじゃないですかねと、ホワイトボードは若干今はホワイトボードそこまでいらないかなと思ってるんですけど、ホワイトボードがあって、まあできれば壁に、そうですね、まあ、4人だったら32インチぐらいのモニターかかってて、HDMI がベロッと出てて、まあ、つないで話しながらできるみたいな。まあ、そういうのがやっぱりね、欲しいですよね。まあ、要は本当にこう会社の会議室で、しかも音が外から入ったり出てこなかったりとかするようなレベルのものがたくさんあるようなものがあってほしいかなって思うんですよね。で、そういうのがあると、こう本当の意味で、会社、まあ、会社というか、まあ要はミーティングとか、そういう前回言ってたディスコンの素振りとかの話なんですけど、そういうのができるようになるかなと。要は声、一緒にいるのに声出さないの意味ないんで、こう割とこうちゃんと話したいじゃないですか。でちゃんと話すってなると、やっぱそういうところの防音度合いとかしっかりしないとダメなんで、しっかりしてる空間というものが、まあできてほしいよねと。まあ、その上でなんかお楽しみ空間っていうのはもちろんあってもいいかなと思うんですけど、まあお楽しみ空間は、まあお楽しみ空間、まあ僕は他のコワーキングの人、スペース愛用してる人に聞いたら、まあ、やっぱりネットワーキングのためにあるんだよって言われて、まあネットワーキングのためにあるんだって言われて、まあそれはまあ理解できるなと思いつつ、まあ、ネットワーキングのためにあるとしたら、そのやっぱり喋れないとダメだと思うんで、そのドロップインスペース、要は机が並んでる開けた空間みたいなところがあるよりかは、まあもうそれ用にもう割り切ってカフェみたいにしちゃった方がいいんじゃないのって思ったりする感じはしますよね。まあ、結構ね、そういうところがね、なんか、もっと増えてほしいですね。で、これは金がね、たくさん手に入ったら、俺がまかり間違って、何億じゃ無理だね、何十億と手に入ったら、やろうかなと思うので、何十億稼げる仕事をお待ちしております。で、今日のいきなり10分経ってからやっと本題って感じなんですけど、金をどこまで稼げばこういいんでしょうかみたいな話をこの間人としまして、まあ、よくね、まあ、よくっていうのはもう古いんじゃないかなと思うんですけど、年収1000万いくとすごいよねとか、なんかそんなこと言うんですけど、 まあ、年収1000万の人間なんて何もできない普通の人間と何も変わらないんですよね。単に税金が高くなるだけっていう。で、その部分、要は例えばそういう面白おかしいことするにはもう全然1000万円では足りないんですよね。まあ、正しく理解をすれば、日本だとそういうことをしたいのであれば法人にしてくださいとか、まあ仮意見を作ってくださいみたいな感じになると思うんですけど、要は個人でやることではないみたいな定義だと僕はまあ勝手に思ってるんですよね。要は、まあもうちょっとちゃんとしてくださいみたいな、まあ言い方変ですけど、そういうのがね、僕はでもいまいち夢がないなと思ったりするんですよね。独断と偏見ですけど、すごい、日本でね、すごいエンジニアの人が、まあ、どれだけもらってんのみたいなところで、もう本当にね、多分みんなが思ってるよりもらえてないと思うんですよね。なんか、わかんないですよ、創業者 CTO とかだと、まあ、これはちょっとレバレッジ効いてて、で、IPO まで持っていけば、まあ、かなりの額を手に入れることは全然できると思うんですよ。でも、それじゃないとダメなんですよね。エンジニアがエンジニアリングできるっていうだけだと、まあまあ、金にならないっすね。いや、それはね、年収がね、年収が、超いい車を買うぐらいの年収、かなりまあぼやかしましたけど、まあ、そういうのをまあ買える年収、まあ、その車と同じぐらいの年収ぐらいはもう全然実は夢がないですよね。僕はおじさんなんで、まあ、おじさんの星で、まあ、おじさんというかオタクおじさん、オタクっていうか、まあ、オタクでいいのかな、まあ、まあそういうおじさんの星として所ジョージさんというのはやっぱりいると思っていて、まあ、世田谷とかにこう土地を持ち、畑をいじり、趣味のものを買って、まあ、要はガラクタですよね、ガラクタを買ってたりとか、ガラクタを直したりとか、まあ、ガラクタイズ車だったり、まあ、エアガンだったりとか、まあ、そういうものだったりするんですけど、そういう男の子が大好きなものをこう集めたり、直したりとかするのって、すげえ金がかかるし、さらに友達呼んだりとか、するようなことを考えると、それは居住スペースと分離されている必要性があるので、やっぱそれもすげえ金がかかるんですよね。で、そういうのが IT 系エンジニアでできてる人いるのっていうと、いねえんですよね。さっきの IPO とかで、要は金をバンって手に入れる以外にはもうないなと思っていて、まあそこら辺がね、結局だから、どこまで行っても夢がないなーって思うところだなーって思ってます。まあ、夢がないっていうふうに言ってしまうと、まあ、夢がないで片付けていいのって思うところであるんですけど、でも夢がないでいいんじゃないかなと思っていて。やっぱね、なんか、アメリカがいいとか悪いとかないですけど、アメリカの YouTuber とか見てると、なんかお前何の仕事してんのみたいな人が、まあ、えらい、まあ、こう、でかいガレージ持ったりとか、遊んでたりとかするんですよね。あれはね、日本でね、なかなかできなくてね、ほんと羨ましいなと思ったりするんですよね。あれがね、できるようになるには一体いくら稼げばいいんですかっていうと、おそらく、まあ、個人の主観なんですが、1億ぐらい年収がないと笑ってはできないと思うんですよね。割と何もかも投げ捨ててやってる人は、まあそんなこともないんですけど、まあ、それぐらいこう気合を入れないとできないようなことっていうのが、まあ現実なのかなって思ったりしてます。まあ、そんなのはね、僕にとってみればね、寂しい話だなと思うところでございまして、夢がないなって思うところですね。まあ、だからってアメリカに行けって話じゃないですよ。アメリカ行って思いましたけど、本当、アメリカ行ってっていうか、アメリカ旅行して 思いましたけど、あの西から東まで、まあ、ルート66沿いというか、まあ、結構その線でしかね、ポイントではないのでまだマシだと思うんですけど、ラインでしか物見てないんであれですけど、まあ、ああいうのを見るとこうなんかやっぱ価値観違うのは違うなっていう、まあそういうことをねできるのは日本だとね、なかなか難しいなあ。まあでもそもそもでもあれなんですよね、あんまり集合しないですよね、多分アメリカの人はね。日本の人はすごい集合するので、要は集まるっていうことをそもそもそんなにしない。集まるってレベルになると、さすがの海外の人たちも、まあ、企業みたいな体をしてたりとかするので、まあ、どっちがいいかみたいなところだと思うんですけどね。要はだから日本だとみんな東京住んでるんで、まあ、東京の人がね、どっか集まろうなんてすごい簡単な話だと思うんですけど、アメリカの人とか、なんか見てる限りですよ、YouTube とかで。YouTube とかで見てる限りだと、集まるってことはやっぱあんましてないんですよね。集まってるっていうレベルに来ると、もはや、企業的な体を成してるレベルになってる。まあでもね、まあだから、まあないものねだりというか、まあ、できるできないみたいなところあるなぁとは思うんですけど、まあ、何の話をしているのか若干分かんなくなっちゃいましたけど、まあね、お金がねすごいたくさんあっても、それがどれだけ遊べるかっていう部分が、まあ IT エンジニアでやっててもこう気合い入れてバチコーン行かないと、まあ、夢がないねってところが、まあ、ポイントなのかなと思ってて、その夢ある状態になるには、なんかプロダクトとか作って IP をかけなきゃいけないねとか、まあしかもさ、会社建てたらさ、必ず儲かるわけじゃないんですよ。会社建ててめちゃめちゃ借金を負わなきゃいけないみたいになったら、非常にまあ、その間はね、会社を成り立たせてる間はオフィスがあったりするから、まあいいかもしれないですけど、まあ実際のところね、そんなね、甘くないんで、前借りですよ、前借り。借金返さなきゃいけないとか、そういうのあったりとかするんで、まあ難しいよねっていう。まあまあ、夢のない話になっちゃうんですけど、夢がないのか夢があるのか分かんないですけど、まあ難しいっすよね。いや金がねやっぱ必要なんすよね。金が必要、もう唯一にして無二の真理という感じが若干しますが、んでね、本当ね、世の中金で動いてるんでね、とにかくですね、とにかくですね、やっぱ1000万とか2000万とかでは意味がないと思っていて、1億、10億、100億みたいな金が必要。あそこの部分をね、夢がある感じになってほしいですけどね。まあ、金の稼ぎ方みたいなのがないですよね、世の中ね。食っていく分にはね、全然こう整備されてるんですよ。なぜなら、食っていく整備がされていないと、それはみんな死んでしまうからで。 ただただね、なんて言ったらいいのかな、みんながやっぱり、まあ、アメリカンドリームじゃないですが、成功者みたいな感じになるっていうのは難しいんですよね。それができるようになるのはどうすればいいのかっていうのを考えるんですけど、まあそれなりに僕も年かさが増えて、お偉い人とお話をすることも増えましたが、まあ本当こうしないとダメなんだなみたいな現実を見るたびに、憂鬱とは言わないですけれども、まあたかが知れとるなみたいな感じになったりとかして、まあ自分のできる範囲のね、遊びっていうものはこれぐらいなのかっていうふうにこう、気づかされてしまうというのはね、なかなか残酷でもあり、まあその中で遊べばいいじゃんっていうのは全くそうだと思っているので、例えば僕はこう必ずその時新に来るときに車で来るっていうのもある意味その遊びの一種なのかなと思うと、それはそれなのかなと思ってはいますけどね。まあちょっといい車とか、まあいい車っていうか、別に新車で買いたいなんて全く思ってないんですけど、そうっすね。今、僕はそうですね、ハイパワー FR とか、しかもマニュアルである必要性実はないんだよな。まあハイパワー FR みたいなものは欲しいなと思ってたりはするんですよね。突如車の話にすり替わったが。まあこれはね、まあ、そうですね。まあ何百万の世界なので、別に現実的なんですよね。何十万の世界がおそらくパソコンの世界だと思うんですよ。すごいいいゲーミング PC を買うと、今だと、まあ大体多分高いパーツでめっちゃ揃えても80万ぐらいでいけるんじゃないですかね。まあ、周辺機器とかモニター入れるとね、100ぐらいになっちゃうと思うんですけど、まあ、RTX のね、4090のグラボを積んで、ここで40万かかりますっていう、ほとんどグラボ代なんですけど、グラボ入れて、まあケースとかはまあ割とどうでもいいでしょう。で、メモリーもまあ、ちょっとしたゲームとかであれば別にそこまですごい高いわけじゃなくて、まあ何十万で済むよねと。まあもうちょっとね、上のクラスで、まあ俺は LLM で超遊びたいんだってなると、200万ぐらいする、まあ GPU ってあれ呼んでいいの？まあまあ、まあそういうものを買えば、まあいけること、いけないこともないので、そこぐらいまで来ると車ぐらいのレベルになるんですけど、まあ、やっぱパソコン的なものとか PC みたいなものの値段っていうのは安いなと思ったりする感じですね。そこのね、趣味みたいなもの、まあ、強いて言うと、もうちょっと家とか机とかをこう良くしようみたいな話になって、やっぱり100万ぐらいするのか。まあ、そこぐらいがね、あれですよ。まあ、できることかなって思いますね。で、僕はちょっと今、そういうわけのわからない車が欲しいなと思っていて、まあ、ハイパワーであることはもう若干諦めるかという雰囲気もなってはいるんですが、いやでもやっぱハイパワー車欲しいよね。なんでハイパワー FR なのかというと、ハイパワー 4WD みたいなものは乗ったことがあってなんとなく分かっていて、ハイパワー FR が欲しい。最低でも、そうですね、300馬力ぐらいはある FR が欲しいですね。300馬力ぐらいある FR で、300馬力ぐらいある FR で、まあ、ドリフトとかできるぐらいが欲しいですね。まあ、ドリフトをするかどうかは横に置いておきますが。まあ、でも、 こう普通に反社会的な発想だなと言われようとも、こう普通にこうアクセルガン踏みでグイッとこう走って、グイッと走ってこうブラックマークのつくような加速ができるみたいな、そういう車をね、やっぱね、乗りたいですね。はい、ということで、今ちょっと、割と街中入ってきちゃったんで、人を跳ねないためにも、ちょっと集中しなきゃいけなくて、今回のところは、終了という感じですかね。ああ、車欲しいな。いや、バカパワーのある FR も欲しいし、ライトウェイトな FR も欲しいっちゃ欲しいんですよね。まあ、今乗ってるゴルフ君とかはもうなんか余裕でパワーだけはねあるんですけど、 FF なんで、 FF が悪いわけでは全くないんでございますが、なんかこうね、って感じでございますよ。はい、ということで、話としては以上です。すごい尻切れトンボですまん。また次回、お疲れさんです。イエローか嘘しか言わないんで嘘ですよ。